耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、自分の音楽にこう共感してくれる人をですね増やしたりとか、誰かにね自分の音楽をこうより高く評価してもらうことを目的として、あの音楽活動とか作曲活動とかねする上ではですね、多くの人がこう歌をねこう上手に歌うとか、楽器を上手に演奏するとか、あとはいい曲をこう作るとかね、そういうふうに表現の技術を磨くことを第一に考えるはずなんですよね。もちろんこれある意味本質的で、自分が届けているそのコンテンツのね品質を磨く行為で、で品質が高ければその分そこに共感してもらえたりとか、評価を高い評価をね得ることができるんですけど、でみんなだから歌を練習したりとか楽器を練習したりとか、いい曲を作れるように頑張るってね、いわゆるこれは音楽活動のスタンダードと言えるんですけど、一方でその歌とか楽器がすごい上手いとか、いい曲をすごい作るとかっていうその表現の技術と、それを聞き手に価値としてねきちんと届ける、伝えられるかどうかっていうのは別物だっていうね、そういうこう事実というかデータがあります。で実際に歌とか楽器がねすごく上手でも、あとはいい曲をそこそこね作れるというか、個性的な魅力的な、ね、曲を作れるっていう人でも、聞き手にですねそこまで評価をもらえてなかったりとか、あとはそこまでね共感されてなかったり、認知が広がってないって人はたくさんいて、で本人としては当然ながらねそこそこ技術もあるし自信もあるし、きちんとやれてると、自分の表現に自信を持ってると、でもそこまで共感してくれる人が増えない、なんかいまいち再生回数増えないなとか、認知が広がってかないみたいな、でズレを感じてるっていうね状態なんですよね。でそういう場合はその伝える方の価値として、自分の表現の価値はこういうところでしょって伝える技術みたいなのを磨くと、それにねより共感してくれる人がより増えて、でそのズレが埋まっていくというか、共感を得るための行動みたいなところに重きを置いて、そっちに意識をより多く向けるというかね。でその伝えるための意識とか、どういうふうにすればねその共感してくれる人が増えるかっていうところに明確な答えはないんで、だから難しいんですけど、個人レベルの音楽活動で評価を得てる人、聞き手に共感を得てる人を見ると、やっぱりその人の人間性とか音楽活動に取り組むテーマとか方針とかね、あとその人だけが持つこうバックグラウンド、境遇とかが見えてくると、やっぱ音楽がこう伝わりやすくなるというか、そこに思い入れを持ってくれる人がより増えるなというふうに感じますね。成果を上げている人のこう実データ的なところからですね。ただ音楽を作ってただ表現するだけだとやっぱりちょっと不十分で、それをどんな価値として、どう届けるか、どう共感してもらうかっていうのが、その音楽活動を認知を広げたりとか、成果を上げていく上で評価を得るためのポイントになってくるかなっていうふうに思いますね。で同じような理由から、その歌がねそこまで超一流の技術ではなくても、例えば楽器がそこまで超一流のねその品質でなくてもね、楽器の演奏がね、曲が例えばそれなりにありきたりでも、その伝える方の技術というかコツがつかめてる人、技術が上手い人は、その自分の生み出している音楽とかそれを含むコンテンツにこんな価値があるんですよっていう風にね、そういう風に起点その価値を伝えることができるん でそれで応援してくれる人が増えるっていうね、そういう事実が、ありますね。音楽活動で成果を上げてる人、集客とか収益化とかできてる人の全員が超一流のもう完璧なね精密機械のようなハイレベルな技術を持ってるわけではないし、どちらかというと特に個人レベルの音楽活動だと評価をしてもらえている、その聞き手から共感を得ている人っていうのは、どことなく人間臭さが残ってるっていうかね、なんかそんなになんかすごく超一級品な表現ではない、そこがその魅力になってるっていうか、そこにこう共感してもらえる 隙間みたいなものがあってね、うん、そんな感じで認知が広がって評価もされて、それが聞き手にとっての価値になってるなっていうふうに感じますね、うん、でこれは当然のことながら、その表現の技術をね後回しにして伝えることを頑張りましょうとか、もう表現なんか適当でいいんだから伝えることを頑張らなさいよっていう話じゃなくて、もちろんその技術はやっぱ大事だし、水準以上の技術を持っているっていうのがやっぱり最低条件っていうかね、なってくるので、だからそこは後回しにしてはいけない部分というか、やっぱり技術は、水準以上のものを持っておくべきっていうふうにね言えますね。でその成果を得てる人も全員がねそれをやっぱ理解してるし、表現きちんと表現すべきだって理解してるんで、やっぱ丁寧にきちんとやるんで、うん、雑にやってないし、だからそれゆえに真剣にやってるっていうのがね伝わるし、だからそこの部分はあくまでもこう後付けというか、まあ、結果としてそういうちょっとこう人間臭さが残る感じになってるだけで、うん、ですね。だからその表現の技術と伝える技術が別物っていう前提がありながらも、やっぱりその表現の技術があるほどにその部分を価値だとね感じてもらいやすいので、うん、特に音楽活動は音楽をまあやっぱ聞くというかね、音楽が主役になってくるんで、聴き手にとってはその音楽がきちんとしたものであればあるほどね、そこに価値を感じてもらいやすいってのありますよね。だからやっぱり技術を磨いて、うん、まあやっぱ時間と労力はとはいえね有限なので、やっぱ自分が得意なものに技術を技術の向上を注ぐっていうか、時間の労力を注ぐっていうかね、うん、で集中してその技術を磨くっていうのをやる。であまりに技術に偏りすぎないように、技術だけになっちゃうとやっぱ伝わんないんで、伝え方をこう模索するというか、自分に合った自分の価値の伝え方っていうか、自分の表現の価値はこういうところにありますよとかね、自分はこんなことをテーマにこういう方針で音楽活動やってますよっていうね、そういうふうなこうどう価値を届けるか、どう伝えるかってところに意識を向けて、うん、でその両方のその音楽表現の方の技術と、その自分の音楽表現はこういう価値があるんですよって、その伝える方の技術の両方のバランスをとって、でそれがうまくこうバランスが取れると、こうスムーズに共感が広がり、認知が広がり、こう自分の音楽に対して評価をしてくれる人、自分の音楽活動を応援してくれる人が増えていくっていうね、まあ、そういうこうからくりっていうか仕組みになってるなっていうふうに感じますね。でそこに絶対的なね成功法則っていうか、これをやれば絶対にみんなから評価してもらえるみたいな、それはないので、そこはやっぱり自分の中で自分に合ったものをこういろいろ試してね見つけていくっていうのが求められるんですけど、なんでその前提として、その表現の技術とこう伝える技術が別物だってところをまずこう心に留めて意識をして、で、その両方に取り組むっていうところをねやっていくのが大事かなと思いますね。はい、技術があってもこういまいち共感してくれる人が増えていかないって言って悩んでる人とかね、あとはその技術を今これからね磨いていこうというこうその成長のね過程にある人でもどういうふうに行動していくのがいいんだろうみたいなふうに考えてる人多いと思うんで、その両方の技術表現技術と伝える技術のバランスを取るように行動していくってところを意識してちょっとやってみていただければと、はい、思います。はい、ではね、今回はこれで終わりになります。ありがとうございました。